私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。子供がまだ赤ちゃんだった頃、ベビーカーに乗せた家への道、近くの横断歩道を渡り終え、歩道に上がろうとすると、必ず突っかえて、うまく上がれないことがありました。見た目にはそれほどの大きな段差ではありませんし、多くの人は困ったことがないのでしょう。しかし、ベビーカーを押す身としては、通るたびに少しでも段差が低い場所を選ぶか、前輪を高く上げて歩道に乗せるか、特別な対応をしなければならなかったのを思えています。ただの段差なのですが、その人の状況によっては、決して無意識のうちに当たり前に通過することができない、大きな段差と感じるものがあるということを知らされました。星野富弘さんがご自身のエッセイ集の中で次のように書いています。車椅子に乗るようになってから12年が過ぎた。その間、道の凸凹が良いと思ったことは一度もない。本当は曲がりくねった草の生えた土の道の方が好きなのだけれど、脳みそまでひっくり返るような振動にはお手上げである。第一、力の弱い私の電動車では止まってしまう。車椅子に乗ってみて、初めて気がついたのだが、舗装道路でも、至るところに段があり、平らだと思っていたところでも、横切るのがおっかないくらい傾いていることがある。先の経験から、私も星野さんが書いておられることに、十分に同意できます。道路というものはおそらく、強いものの立場、目線で作られているのでしょう。もちろん安全を第一に考慮していると思うのですが、弱い立場の視点はそこに欠けていることが少なくないに違いありません。大公説第二の日曜日、聖書日課の改訂前も改訂後もともに洗礼者ヨハネが登場しています。先週、大公説第一主日において、改訂前の日課は、十字架の主イエスを指し示し、改訂後の日課は、栄光に輝き、再臨するイエスを指し示しているということに触れました。その方向性は全く違っているように、私たちには見えます。しかし、第二の主日では、同じ洗礼者ヨハネが登場している。この事実は、ヨハネの登場が主イエスを指し示すために欠かせないことを明らかにしています。この人の登場は、預言者イザヤが次のように告げたことに重ねられています。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。つまりヨハネは、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよと呼びかける者として登場しているのです。そして改訂前も改訂後も大公説第二主日はこのヨハネの登場を必要としているのですから、主の道を整え その道筋をまっすぐにすることが私たちに欠かせないのだということを教えているのです。預言者イザヤを通して告げられたこの言葉は、第二イザヤの時代でありますから、バビロン捕囚記について触れています。旧約聖書によると、バビロン捕囚はユダの王たちが主の目に悪とされることをことごとく行ったことに対してもたらされた神の御心であると明らかにされています。このようにバビロン捕囚は主なる神がバビロン王を通して働かれた出来事でありました。そして洗礼者ヨハネを通して告げられた言葉は捕囚から解放されユダに帰還する時に与えられたものになります。主なる神は捕囚の時、すなわち悪に対する罰の時は終わりを告げ許された。だから祖国へと帰還するようにと告げられているのです。ところが捕囚の民の主だった人々は捕囚の地で生まれ育っていたために帰還する動機づけが極めて弱いのです。ましてその道筋は山も谷間もあり極めて困難なものに思われました。これらの理由から人々は主の言葉に従って帰還することを望まなかったのです。そこで主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよと主なる神は呼びかけられたのです。祖国に帰るようにと呼びかける主なる神の声に応えようとしない民に対して、主なる神は預言者を通してその道を整え、まっすぐにせよと呼びかけているのです。このイザヤ書40章3節以下はルカによる福音書だけではなく、マルコもマタイもそれぞれ洗礼者ヨハネの登場にあたって引用しているのですが、新約聖書以前にもクムラン集団に見られたようであります。彼らは神の律法に従って生きるために視界のほとりの荒れ野で集団生活を送った人々でありました。このグループの生活規範を綴った文章の中に次のように残されているそうです。彼ら共同体のメンバーは不義の正しくない者どもの集会から離れて荒れ野に行き、そこで神の道を清めねばならない。君たちは荒れ野に道を備え、砂漠で我々の神のための大道をまっすぐにせよと書かれているように、これは律法の研究のことで、モーセを通して彼が命じたもうたものである。つまり主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよという命令は律法を守ることによって成し遂げられると考えられたというのです。律法を守ること、人の熱意や努力によって主の道を整えることができ、その道筋をまっすぐにすることができる、これがイザヤを通して呼びかける神の声への答えと思われました。しかし例えば同じイザヤ書で人々は主なる神に訴えています。 なぜあなたは私たちの断食を顧みず、苦行をしても認めてくださらなかったのかと。人々は主の道を整え、その道筋をまっすぐにしようと、律法が命じることを誠実に行っているつもりでした。しかし、彼らのなすことは、主なる神に受け入れられているように思われず、主の道を整えることにも、その道筋をまっすぐにすることにも、つながっていないように思えたのです。そこで訴えた彼らでありました。彼らに対して主は次のように答えています。お前たちが今しているような断食によっては、お前たちの声が天で聞かれることはない。そのようなものが私の選ぶ断食、苦行の日であろうかと。聖書が告げているのは、主の道を整えることも、その道筋をまっすぐにすることも、律法の行い、人の努力や熱意によって成し遂げられるものではないということです。今日、罪を得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えたと、洗礼者ヨハネの宣教を指して、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよという呼びかける声と重ねています。それはヨハネ自身についてではなく、ヨハネの働きについてでもありません。それはヨハネが指し示している方についてなのです。後から来られる御子イエス・キリスト、この方こそ、主の道を整え、その道筋をまっすぐにする救い主なのです。私たち人間の正しい行いがそうするのではありません。ただ、神の憐れみによって、私たちの間にお生まれになる幼子が、すべてを整え、神との正しい関係のうちに、私たちすべてのものを迎え入れてくださるのです。さて、ベビーカーを押している身としては、決して肯定的に見ることができない段差があります。この他にも、人との関係の中に、社会との間に、段差といえる存在を感じておられる方々もいるのではないでしょうか。どうしても肯定的に捉えることができず、苦労するものです。星野さんも、道の凸凹が良いと思ったことは一度もないと、同じように段差に苦労した一人でありました。私たちは道が整えられていることを探したり、凸凹の道や段差を避けたいとするものでしょう。これが私たちの思う解決策と考えられるのです。このような私たちの期待に応えるように、信じるならば、主なる神は、主の道が整え、その道筋がまっすぐにされる。このように思い込んでしまう私たちもいるのです。しかし、星野さんは、凸凹な道を受け入れるに至っています。ただ受け入れるだけではなく、驚くべきことに、あれほど嫌がっていた道が、楽しみになるほどに変えられたと書いているのです。もちろん道が整えられたのでも、まっすぐにされたのでもありません。 次のように書いています。ところがこの間からそういった道の凸凹を通るときに一つの楽しみが出てきた。ある人から小さな鈴をもらい、私はそれを車椅子にぶら下げた。手で振って音を出すことができないから、せめていつも見えるところにぶら下げて銀色の美しい鈴が揺れるのを見ているだけでも良いと思ったからである。道路を走っていたら例のごとく小さな凸凹があり、私は電動車椅子のレバーを慎重に動かしながらそこを通り抜けようとした。その時、車椅子につけた鈴がチリンとなったのである。心にしみるような澄んだ音色だった。いい音だなぁ。私はもう一度その音色が聞きたくて引き返して凸凹の上に乗ってみた。チリン、チリン。小さいけれども本当に良い音だった。その日から道の凸凹を通るのが楽しみとなったのである。長い間私は道の凸凹や小石をなるべく避けて通ってきた。そしていつの間にか道にそういったものがあると思っただけで暗い気持ちを持つようになっていた。しかし小さな鈴がチリーンとなる、たったそれだけのことがとても和やかにしてくれるようになったのである。そして次のように閉じています。私の行く先にある道の凸凹をなるべく迂回せずに進もうと思う。いかがでしょうか。星野さんの経験は私たちに大切なことを教えているように思います。体に激しい衝撃を与えるほど辛い凸凹道が嫌で、それを避けることや整えられることを望んだ星野さんでした。小さな鈴の存在が全てを変えたというのです。最後に書いているように、凸凹道は以前と変わらず、その目の前の、その前にあるのです。しかしただ避けたいと否定的にしか思えなかったその道が、小さな鈴の存在によって肯定的に受け入れられるようになったというのです。私たちが生きる中で感じている人との間にある段差、社会との間にある段差、否定的にしか見えなかった段差というものがあるのですが、小さな鈴の存在によって肯定的にすべて変えられ、受け入れることができる。このように教えられるのです。道を整えるとは、道筋をまっすぐにするとは、こういうことなのではないでしょうか。それは、凸凹道が平らに変えられることではなく、依然その道は凸凹のままで、曲がりくねったものなのですが、その私と共におられる方が来てくださる。星野さんの小さな鈴のように、否定的な状況を丸ごと包み込んで肯定し、喜びとさえする幼子が来てくださる。ただ、このことによって実現するというのです。太閤節第二の主日に、変わらず洗礼者ヨハネが登場するのは、主の道を整え、その 道筋をまっすぐにする、その幼子を迎えるためにこの人の宣教が欠かせないからに違いありません。決して私たちの行いによるのではなく、ただ私たちと共にいるために来てくださる幼子が小さな鈴となってくださったことによって、段差は段差として依然残っていたとしても、私たちの心の内でその道は整えられ、道筋はまっすぐにされるのであります。この主がクリスマスにお生まれになる、この主が救いの完成のために再び来てくださる、私ではなくこの主が私たちと共におられる、このことだけが道をまっすぐに整えるのです。大降節第2の日曜日に私たちが耳にする福音は、私たちをそのまま包み込むこの神の愛の到来についてであり、私たちはこの主を待ち望んで安心して生きるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。